飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。まずは自己紹介をお願いします。
高森消防署に勤務しています、岡庭俊和と言います。
それでは今回はヒートショックの予防をテーマにお話を伺っていきます。これからだんだんと寒くなる季節ですが、注意しなければならないのがヒートショックです。改めてこのヒートショックとはどのようなものなのか教えてください。
はい、ヒートショックは急な温度差による血圧の急激な変化により起こります。一つの例になりますが、暖房の効いた暖かい部屋から冷え込んだ脱水所に移動して衣服を脱ぎ、浴室も寒いと血管が縮まり血圧が一気に上昇します。その後浴槽に入り体が温まってくると血管が広がり、急上昇していた血圧が下がっていきます。この血圧の急激な変化により頭の中に血液が回らない貧血の状態となり、一時的に意識障害を引き起こします。このように温度差によって血圧が急激に変化することで意識障害などの症状を引き起こすのがヒートショックです。
なるほど。ヒートショックを起こすと意識障害などの症状が現れるということでしたが、具体的にはどのような症状なんでしょうか。
はい、軽症ではめまいや立ちくらみなどの症状が現れます。重症になると意識障害や胸の痛み、頭痛、四肢の脱力や麻痺、ろれつが回らないなどの症状が現れます。
で、このヒートショックというのはどのような方が注意するべきなんですか。
はい、特に65歳以上の高齢者は血圧を正常に保つ機能が衰えてきている場合がありますので注意してください。また普段から血圧が不安定な方や風呂場でめまいや立ちくらみを起こしたことのある方も注意が必要です。ただしヒートショックは持病や前兆がない場合でも起こる恐れがあります。自分は元気だから大丈夫と過信することなく、自分にも起きるかもしれないという予防意識を持つことが大切です。
もしヒートショックを起こしてしまったらどうすればいいでしょうか。
はい、めまいや立ちくらみだけであれば転倒に気をつけながらその場にゆっくり座るようにして、可能であれば横になって安静にしてください。安静にしていてもめまいが回復せず吐き気、嘔吐の症状が起こるなどした場合は119番で救急車を要請してください。さらに意識障害や強い胸の痛み、頭痛、四肢の脱力や麻痺、ろれつが回らないなどの症状が現れた場合は、心筋梗塞や脳卒中の可能性がある大変危険な状態です。ためらわらず119番通報で救急車を要請してください。
ではヒートショックを予防するために何か対策はあるんでしょうか。
はい、ヒートショックを予防するためのポイントは、温度差によって引き起こされる血圧の上がり下がりを防止することです。具体的な予防策は次の6つになります。 1. 入浴前に脱衣所や浴室を温めておく。血圧の急激な変動を防ぐため、お風呂を沸かすときに暖房器具などを使い、脱衣所や浴室内を温めておきましょう。浴室に暖房設備がない場合は、お湯を浴槽に入れるときにシャワーから給湯する。浴槽のお風呂が沸いたところで十分にかき混ぜて蒸気を立て、蓋を外しておくなど、できるだけ浴室内を温め寒暖差が少なくなるように工夫しておきましょう。また深夜などの特に冷え込む時間帯の入浴は避けることが大切です。 2. 湯温は41度以下、お湯に浸かる時間は10分までを目安にする。熱いお湯や長湯が好きな人は注意しましょう。例えば42度のお湯で10分入浴すると 体温が38度近くに達し、高体温による意識障害を起こす危険が高まります。お湯の温度は41度以下にし、お湯に浸かる時間は10分までを目安にして、長時間の入浴は避けましょう。温度計やタイマーなどを活用して、お湯の温度や室内の温度、入浴時間など、普段は意識が行き届かない部分を見える化することもおすすめです。また、お湯に浸かる前に、心臓から遠い足先の方から肩まで、徐々にかけ湯を行い、お湯の温度に体を慣らすと心臓に負担がかからず、血圧の急激な変動を防ぐことができます。3. 浴槽から急に立ち上がらない。入浴中には体に水圧がかかっています。その状態から急に立ち上がると、体にかかっていた水圧がなくなり、圧迫されていた血管が一気に広がることで貧血のような状態となり、意識を失ってしまうことがあります。浴槽から立ち上がったときに、めまいや立ちくらみを起こしたことがある方は要注意です。浴槽から出るときは、手すりや浴槽のへり輪などを使って、ゆっくり立ち上がるようにしましょう。4. 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避ける。特に高齢者の方は、食後に血圧が下がりすぎる食後低血圧によって意識を失ってしまうことがあるため、食後すぐの入浴は避けましょう。飲酒によっても一時的に血圧が下がります。飲酒後はアルコールが抜けるまでは入浴しないようにし、精神安定剤や睡眠薬などの服用後も入浴は避けましょう。体調が悪いときは、入浴を避けることも大切です。5. 入浴前に同居する家族に一言かける。入浴中に体調の悪化などの異変があった場合は、家族などの同居者に早く発見してもらうことが重要です。家族に一言声をかけてから入浴するようにしましょう。6. 家族は入浴中の高齢者に注意する。家族は高齢者の方が入浴していることを気にかけておき、時間が長い、音が全くしない、突然大きな音がした、など異常を感じたときは、ためらわずに声をかけるようにしましょう。以上がヒートショックを予防するための対策です。
はい、ありがとうございます。もし浴槽の中で家族が倒れたら、どのように対応すればいいんでしょうか。
はい、もし浴槽の中でぐったりしている人、溺れている人を発見したら、できる範囲で対応しましょう。1. 浴槽の栓を外して湯を抜く。大声で助けを呼び、人を集める。2. 浴槽から出せるようであれば救出する。出せないときは、蓋に上半身を乗せる。などして沈まないようにする。3. 直ちに救急車を要請する。4. 浴槽から出せた場合は両肩を叩きながら声をかけ、反応があるか確認する。反応がない場合は呼吸を確認する。5. 呼吸がない場合には胸骨圧迫を開始し、救急車の到着まで続ける。人工呼吸ができるようであれば、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返す。このように対応してください。
それでは最後に岡庭さんから一言お願いします。
はい。ヒートショックは予防することができます。これから寒い季節になりますので、ヒートショックの危険性を把握し、ご家庭で対策を行うことで、ヒートショックを予防しましょう。
飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせということで、他には俊和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。